第4章預言者の共柄の一人の妻がエリシャに呼ばわって言った。あなたのしもべである私の夫が死にました。ご存知のようにあなたのしもべは死を恐れるものでありましたが、今祭主が来て私の二人の子供を取って奴隷にしようとしているのです。エリシャは彼女に言った。あなたのために何をしましょうか。あなたの家にどんなものがあるか言いなさい。彼女は言った。一瓶の油のほかは橋ための家に何もありません。彼は言った。他へ行って隣の人々から器を借りなさい。空いた器を借りなさい。少しばかりではいけません。そしてうちに入ってあなたの子供たちと一緒に戸の内に閉じこもり、そのすべての器に油をついでいっぱいになったとき、一つずつそれを取り除けておきなさい。彼女は彼を離れて去り、子供たちと一緒に戸の内に閉じこもり、子供たちの持ってくる器に油をついだ。油が満ちたとき、彼女は子供にもっと器を持ってきなさいと言ったが、子供が器はもうありませんと言ったので油は止まった。そこで彼女は神の人のところに来て告げたので、彼は言った。行ってその油を売って負債を払いなさい。あなたとあなたの子供たちはその残りで暮らすことができます。ある日エリシャはシュネムへ行ったが、そこに一人の裕福な婦人がいて、しきりに彼に食事を勧めたので、彼はそこを通るごとにそこに寄って食事をした。その女は夫に言った。いつも私たちのところを通るあの人は確かに神の聖なる人です。私たちは屋上に壁のある一つの小さい部屋を作り、そこに寝台と机と椅子と食台等を彼のために備えましょう。そうすれば彼が私たちのところに来るとき、そこに入ることができます。さてある日エリシャはそこに来てその部屋に入り、そこに休んだが、彼はそのしもべゲハジにこのシュネムの女を呼んできなさいと言った。彼がその女を呼ぶと、彼女は来てエリシャの前に立ったので、エリシャはゲハジに言った。彼女に言いなさい。あなたはこんなに年頃に私たちのために心を用いられたが、あなたのためには何をしたらよいでしょうか。王または軍勢の長にあなたのことをよろしく頼むことをお望みですか。彼女は答えて言った。私は自分の民のうちに住んでいます。エリシャは言った。それでは彼女のために何をしようか。ゲハジは言った。彼女には子供がなく、その夫は老いています。するとエリシャが彼女を呼びなさいと言ったので、彼女を呼ぶと来て戸口に立った。エリシャは言った。来年の今頃あなたは一人の子を抱くでしょう。彼女は言った。いいえ、我が主よ、神の人よ、はしためを欺かないでください。しかし女はついに身ごもってエリシャが彼女に言ったように、次の年のその頃に子を産んだ。その子が成長して、ある日借り入れ人のところへ出て行って父のもとへ行ったが、父に向かって頭が頭がと言ったので、父はしもべに彼を母のもとへ背負って行きなさいと言った。彼を背負って母のもとへ行くと、昼まで母の膝の上に座っていたが、ついに死んだ。母は上がって行って、これを神の人の寝台の上に置き、戸を閉じて出てきた。そして夫を呼んで行った。どうぞ、しもべ一人とロバ一頭を私に貸してください。急いで神の人のところへ行ってまた帰ってきます。 夫は言った。どうして今日彼のところへ行こうとするのか。今日は1日でもなく安息日でもない。彼女は言った。よろしいのです。そして彼女はロバに蔵を置いてしもべに行った。早くかけさせなさい。私が命じる時でなければ歩調を緩めてはなりません。こうして彼女は出発してカルメル山へ行き、神の人のところへ行った。神の人は彼女の近づいてくるのを見て、しもべゲハジに言った。向こうからあのシュネムの女が来る。すぐ走って行って彼女を迎えて言いなさい。あなたは無事ですか。あなたの夫は無事ですか。あなたの子供は無事ですか。彼女は答えた。無事です。ところが彼女は山に来て神の人のところへ来ると、エリシャの足にすがりついた。ゲハジが彼女を追いのけようと近寄った時、神の人は言った。構わずに起きなさい。彼女は心に苦しみがあるのだから。主はそれを隠してまだ私にお告げにならないのだ。そこで彼女は言った。私があなたにこう求めましたか。私を欺かないでくださいと言ったではありませんか。エリシャはゲハジに言った。腰を引きからげ、私の杖を手に持って行きなさい。誰に会っても挨拶してはならない。またあなたに挨拶する者があってもそれに答えてはならない。私の杖を子供の顔の上に置きなさい。子供の母は言った。主は生きておられます。あなたも生きておられます。私はあなたを離れません。そこでエリシャはついに立ち上がって彼女の後について行った。ゲハジは彼らの先に行って杖を子供の顔の上に置いたが、何の声もなく生き返った印もなかったので、帰ってきてエリシャに会い、彼に告げて、子供はまだ目を覚ましませんと言った。エリシャが家に入ってみると、子供は死んで寝台の上に横たわっていたので、彼は入って戸を閉じ、彼ら二人だけうちにいて主に祈った。そしてエリシャが上がって子供の上に伏し、自分の口を子供の口の上に、自分の目を子供の目の上に、自分の両手を子供の両手の上に当て、その身を子供の上に伸ばした時、子供の体は温かになった。こうしてエリシャは再び起き上がって家の中をあちらこちらと歩み、また上がってその身を子供の上に伸ばすと、子供は七たびくしゃみをして目を開いた。エリシャは直ちにゲハジを呼んで、あのシュネムの女を呼べと言ったので彼女を呼んだ。彼女が入ってくるとエリシャは言った。あなたの子供を連れて行きなさい。彼女は入ってきてエリシャの足元に伏し、地に身をかがめた。そしてその子供を取り上げて出て行った。エリシャはギルガルに帰ったが、その地に飢饉があった。預言者の友柄が彼の前に座していたので、エリシャはそのしもべに行った。大きな釜を据えて預言者の友柄のために野菜の煮物を作りなさい。彼らのうちの一人が畑に出て行った青物を摘んだが、つる草のあるのを見て、その野瓜を一包み積んできて煮物の釜の中に切り込んだ。彼らはそれが何であるかを知らなかったからである。やがてこれを持って人々に食べさせようとしたが、彼らがその煮物を食べようとした時、叫んで、ああ神の人よ、釜の中に食べると死ぬものが入っていますと言って食べることができなかったので、エリシャはそれでは粉を持ってきなさいと言って、それを釜に投げ入れ、持って人々に食べさせなさいと言った。釜の中には何の毒物もなくなった。その時バールシャリシャから人が来て、初穂のパンと 大麦のパン20個と新穀一袋とを神の人のもとに持ってきたので、エリシャは人々に与えて食べさせなさいと言ったが、その召使いは言った、どうしてこれを100人の前に備えるのですか。しかし彼は言った、人々に与えて食べさせなさい。主はこう言われる、彼らは食べてなお余すであろう。そこで彼はそれを彼らの前に備えたので、彼らは食べてなお余した。主の言葉の通りであった。